恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言短くお祈らせていただきます。天の父様、私たちの心をあなたご自身に引き寄せてくださり、今また賛美の中に、祈りの中に、また御言葉の中に、あなたの素晴らしい御姿を拝することができありがとうございます。今御言葉が開かれますが、どうか主が聖霊によって一人一人に理解力を与え、またそれを自分自身に適用し、また聞いた御言葉を実行する力も主が同時にお与えくださるように、私たちもそれに応えて応答し、真剣にこの一週間御言葉のうちに歩ましてくださるように、どうぞ語る者を助け、また十字架の陰に隠して、今日もイエス・キリストの素晴らしさに私たちの心を引き寄せてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。私たちは先週コロサイ1章の29節のところで、このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘していますとあるように、パウロがキリストによって労苦しながら奮闘している、そういう姿を見てまいりました。今朝読んでいただいた2章の1節でも後半に、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。パウロの生涯を私たちが振り返るときに、その生涯は本当に苦しみの連続、苦闘の連続であったことを知るのです。21章の24節、これも先週見たところですが、ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。信仰生活と苦しみということは、ちょうど山登りみたいなものでして、山を登っていくとき私たちは、楽に登るっていうことはできないんですね。私は、あんまり山登り好きじゃないんですね。海で育ちましたので、海はもう大好きですけど、山に登ってると、なんでこんなに苦労して、何にもならないのに上に行ったって、また降りてくるのに、なんでこんな苦しいところまで来なくていけないんだと思い始めると、もう足が動かなくなって、そこに座り込んでしまいそうなんですけども。でも信仰生活ってもそうでして、私たちは一歩一歩山登りをしていくように信仰に成長していかねばならないんですね。そしてその道っていうのは決して楽ではなくして、険しいし汗が出るしですね、足は棒のようになるし、息は辛くなってくるのです。信仰の成長っていうことも、楽なことをして成長する人っていうのはいないんですね。もし私たちが信仰的に、非常に私は楽です。もう何にも重荷がありません。もし楽な道を選んで歩いているなら、実はそれは登っているんじゃなくして、坂を転がり落ちているんだということをですね、知ってほしいんですね。もしも楽な道、安易な道を選んで、少しでもそこに困難が見えると、ああ、できない、もう無理だ、と、それを避けているのでは、いつまで経っても成長しないんですね。一歩一歩ですけれども、しかし困難に、自分にとっては無理だと思えることにぶつかっていくことによって、実はそこに道が開かれてくるんですね。アメリカにメンフィスという町があります。そこにですね、ソンダースという人がいました。この方はですね、お店を経営している人だったんですが、店員をたくさんこう雇って、商売をしていたんですけども、お金がかかってなかなか儲からない。客寄せのためにですね、いろんな品物をいっぱい集めて売ったんですけども、トラブルが次々起こってですね、もう行き詰まってしまって、このソンダースはですね、商売をやめようかと思うんです。そんなある日曜日、いつものように礼拝に出て、その説教でですね、牧師がこういう話をしたんですね。私たちが何かの問題にぶつかるとき、もうダメだっていう 状況にぶつかるとき、実はそれこそ神様の働きが始まるときだ。ソンダースは帰りまして、帰るなり店の真ん中にですね、ひざまずいて祈り始めたんです。天のお父様、もう私はこの店を辞めようと思います。でも、神様、どうしたもんでしょうか。私は今困難にぶつかってるんですけども、どうしたもんでしょうかと、こう祈っているうちに、ソンダースの心の中がですね、こう変えられていったんですね。そして、こんなことを考え始めたんです。今までのシステムでは、店員がお客様の注文を受けて、品物を取りに行っていた。そうではなくて、これから直接お客様に品物を取ってもらおう。そして、買い物カゴを預けて、商品を取ってもらって、入り口近くにレジを置こう。という考えが祈りの中で見つかる、考えつくんですね。それが今から70年前、1919年。実は、スーパーマーケットの始まりなんですね。なんとこの店はですね、3年のうちにアメリカ中に1万2000店のですね、チェーン店を持つ、大変な店に広がっていくんですけど。ソンダースは言うんです。あの時、ひざまずいて祈ったことによって、私の生涯が変えられ、神様の助けによってアイデアが与えられた。ですね。これは一つの商売の世界でのことですけど、本当に困難な時こそ、そこに障害がある時こそ、実は全てをやめて今、膝を折って祈って神様に聞くべき時なんですね。さあ、パウロはひたすらそのようなですね、困難に挑戦し、ぶつかっていく生活を続けましたが、2章、1節。あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。私たちはなかなか自分が知らない人、顔を見たことのない人のために祈るなんていうことはできないものですね。顔を知ってる人のためにも祈るのが難しいのに、知らない人のために祈るなんてですね、とてもできないと思いますけど、パウロは、そんな人のためにも苦闘しているっていうんです。私たちはでも知らねばならないんですね。私たちも知らないし、向こうも知らないんですけども、実は私たちは多くの方々の祈りに支えられているんだ。あなたの知らない、私たちが会ったこともない人たちが実は私たち一人一人のことを覚えて祈っていてくれるっていうことをですね、本当に知るべきです。レナウス先生のお母さんが召されたとき、そのお母さんの遺品の中にですね、祈りの手帳っていうのが出てきたんですね。それには本当に大勢の方々の祈りのリストがあったんです。そしてその中に、うちなどの教会の方々の名前もたくさん書き込まれていてですね、本当にいつもそれを覚えて見ながら祈っていたっていうことを後で聞いて本当に感動したんですね。日本に宣教師をこう、アメリカから送るとき、レナウ先生とか、近くはマハー先生がですね、ここにいらっしゃるわけですけども、実はその先生を祈るだけのために祈るだけじゃなくて、その使わされていく教会の一人一人のことを覚えて、本当によく祈っていらっしゃるのを、私たち忘れてはならないんです。誰も私のことを祈ってくれていないと思ってもならないんですね。実は、あなたのことを覚えて、私たちの教会を覚えて祈っててくれることを、私たちは知って、私たちも祈るべきです。知らない人のことも覚えてですね。また知らない国々のためにもですね、私たちは膝を折って祈るべきです。さあ、パウロはそんな人々のために、どんなに苦闘しているか知ってほしいと思いますって言うんですけど、パウロは今どこにいましたっけ？牢屋の中にいるんですよね。牢屋の中にいてどうやって苦闘しているんでしょう？あちらこちら飛び回ってですね、激しく働いているわけじゃないんです。鎖で繋がれているんですね。しかし、何よりも彼の苦闘の第一は祈りでした。祈りはパウロにとって苦闘だったんですね。本当にクタクタになるような、先週見ましたように労苦しながら、本当にクタクタになるような、そういう激しい祈りは苦闘だったわけです。また、苦闘は 今私たちが学んでいるようなこういう手紙を書くことによって、牢屋の中にいても、様々な教会、様々なクリスチャンたちを励まし、助けることができたのです。彼は目が悪かったからですね、本当に筆記者に書いてもらいながら、非常に困難の中でこういった手紙を書いていったわけです。また、牢屋の中にいながら彼は弟子をですね、身近にいる弟子を訓練して、この弟子を各教会に使わして、自分ができない分を弟子によって働きをしていったわけです。彼はそのようにして苦闘しながら、なんと、この牢屋が全世界に伝道していくですね、センターとなって用いられたわけです。どこだって神様のためにですね、そこで膝を折って祈り、また心を砕くとき、そこが働きの中心になるわけです。もう神様が合わなの働きをですね、私たちの教会にこう、教えてくださって、ここをスタートとして、本部はどこにあるんですか？日本の本部は東京ですか？って。いえ、うちなだですって言うと。なんでそんな田舎に本部を置くんですか？って言ってですね、言われるんですけども。でも理事の方々、田舎だからいいんですとですね、ここがいいと言ってくださるんですが、本当にですね、どこでも、あなたがあなたの場、置かれている場所で、主を見上げて祈り始めるとき、そこが素晴らしい神様の働きの中心地になっていくのですね。さあ、パウロが苦闘したその苦闘の目的、何のために苦闘しましたか？それが二節にあります。第一番目。それはこの人たちが心に励ましを受け、パウロは一人のクリスチャンの顔を覚えて教会を思い浮かべながら、その教会がクリスチャンたちが励まされること、そのことを苦闘したのです。人が励まされるように、私はあの人が励まされるために何ができるでしょうか。この励ましっていう言葉はですね、困難な状況に確信と勇気を持って立ち向かわせること。それが励ましの意味なんですね。いいよいいよ、まあ、無理しなくていいよ、休みなさいよ、そうじゃなくしてですね、頑張らせてその困難にぶつかっていかせる、それが真の励ましなんですね。パウロ自身も実は本当に励ましを必要とする人だったことを私たちは知ると慰められるんです。私たちみんな失望しやすいんですね。落ち込んでしまいやすいものです。パウロ自身がお開きにならなくても結構ですけど、第二コリントの7章の5節6節でこう書いています。マケドニアに着いたとき、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々な苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし、気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。先週もパウロは、土の器、自分は土の器だ。本当にこう、行き詰まったり、落ち込んだりするパウロの姿を見て慰められましたけど、あんなに力強く私たちの信仰の大勇者、大先輩としておられたパウロが、しかし、少しの安らぎもなく、様々な苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。気落ちしていたとですね、パウロは言うわけです。そんなパウロの姿を見ると、ほっとしますね。そんなところだけでほっとしてたらどうしようもないんですけど。しかし、そんな、落ち込んでいた、気落ちしていたパウロが、気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。テトスの登場によって、パウロは、その落ち込みから気落ちからですね、こう立ち直っていくわけです。私たちは、この人を批判したり、こき下ろしたりするのはとっても上手ですけど、本当に人を励ます人に、させていただきたいと思いますね。パウロの苦闘は大事にそれでした。第二番目の苦闘の目的は、愛によって結び合わされ。パウロはコロサイのこの手紙を送ったとき、その一番心配していることはそこに忍び込んできている異端の教えでした。異端の教えはいつでも教会の中に分裂と不一致を生み出します。しかし、福音っていうのは、人の心と心を結びつけるものなんですね。教会にとって、この一致、 平和を保っていくっていうこと、それは本当に大切です。パウロは平和を作り出すものとして、このコロサイの教会、またはその地方全体の教会が愛によって互いに結び合っていくように、そのために祈り、また手紙を書き、また弟子を派遣して、平和の使者として用いられていたわけです。信仰っていうのは非常に個人的なものです。神様とあなたとの本当に個人的な関係です。しかしながら、そのあなたの神様の前における信仰が健全に成長していくとき、その信仰は愛に満ちた交わりを生み出していくはずのものです。信仰は非常に深くって高いんだけども、他の人とうまくやっていけない。これは困るんですね。パウロは本当に一人一人が愛によって結び合わされていくように。第3番目の苦闘の目的はその次になります。理解を持って豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。先週も私でもらいました。キリストこそ奥義であること。キリストにこそ私たちの求めるすべてがあることを見ましたが、パウロは人々がこのキリストを真に理解し、真に知ることができるようにと、そのために苦闘しているわけです。鳥石の姉妹が今言っている TCC、今は TCI って言うんですか？いつの間にか私に無断で TCI と呼ぶそうですけれどもですね、この以前の国たちにあった TCC の玄関のところに、なんて言いますかね、書籍って言うんでしょうか、角石って言うんでしょうか、土台のようなところに、石がはめ込んでありまして、そこに、キリストを知り、キリストを知らしめるためにっていう言葉が、こう、あるんですね。とても素晴らしい言葉じゃないでしょうか。私たちの生涯の目標を標語にしてもいい言葉です。私たちの人生は二つの意味がある、目的がある。一つは、キリストを知ること。そして一つは、その知ったキリストを他の人々に知らしめるためですね。パウロは、このキリストを真に知るように、3節、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。この朝、私たちが求める一切の宝が、実はキリストのうちにあるんだということに、私たち、気づくべきです。そして本当にキリストのうちには何ていう宝があったんだろうかと私たちが発見し、宝の山に踏み込んだような驚きを持ってですね、私たちはキリストを知りたいと思うんですね。ある人が宝探しをしていましたら、本当にですね、もう大変な宝の鉱脈にぶつかったっていうんです。彼はですね、もう嬉しくって嬉しくて仕方がないんですけど、他の人に知られると大変ですからですね、早くその自分が見つけたその山のですね、権利を自分が買い取ろう。そのためにですね、みんなに知らないうちにこっそりですね、その山の買い取りの手続きをしようと思って、彼は何食わぬ顔をしてですね、その山をですね、元通りにして町に取って返して手続きをしようとしました。ところが町の人たちはですね、その男を見てすぐに分かったんですね。ああ、彼は宝を見つけた。もうどんなに隠そうと思っても隠せない。もう嬉しくってじっと我慢するんだけども、目尻がこう下がってくる。その雰囲気を見て人々はですね、後ろからくっついてきたって言うんですね。私たち、イエス・キリストのうちに宝を見つけて、他の人たちはどうでしょう。それを見て、あの人は何か見つけた。本当にあの人は私の知らない何かを見つけているとですね、みんなついてくるでしょうか。この前、道上姉妹が素敵なお話をしてくださいましたね。植木を、置いておいたところが、同じ植木なのに、同じ種類なのに、ですね、道上さんのところの植木は、どんどん大きく綺麗に花が咲いて、それをくださったお家は全然成長しないので、ある日気がついたら、道上さんのその植木のそばにですね、そのくださった方の植木も置いてあって、 あなたのそばにいると、そこに置いておくと綺麗になるんじゃないかと思って。本当にですね、そんな風に私たちのそばにですね、他の人たちが、ああ、この人は何か見つけてる、何か持ってるから、私もそのそばに行きたい。逆にですね、はあ、あんなものか。じゃあ、私いらないとですね、逆の反応になるでしょうか。パウロもその宝を見出した人でした。パウロは、ピリピピトへの手紙の3章の8節ってこう言いましたね。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。パウロはそれまで、この世の人々がもう欲しい欲しいと願う一切を持っていました。そしてパウロもそれらがですね、自分にとって宝だと思ったんです。ところがイエス・キリストに出会ったとき、キリストの宝の山に踏み入ったとき、今まで宝だと思ってたものが、散りあくた。これは、文字通り言えば、糞や尿、うんちやおしっこという言葉が使われてるんですね。そんなもののように見えたっていうぐらい、パウロには、キリストの宝の素晴らしさをですね、驚く心があったのです。有名な、牧師に F.B. マイヤーっていう牧師がいましたが、この F.B. マイヤーがですね、ある時、大勢の子供たちを前にしてですね、お話をしていました。ところがあんまり大勢でですね、ざわざわしていてですね、次第にお話してるんですけども、もう手に負えなくなりました。まあ、日和学校の先生がですね、よくぶつかる問題ですね。F.B. マイヤーのですね、心の中で、もう忍耐はですね、急速に減退していったんですね。今にも癇癪玉が爆発しそうになったんです。F.B. マイヤーは言うんです。私はもともと短気で、自分の気質を、自分のその性質をですね、完全に制御、コントロールすることができなくって、今まで幾度も失敗してきたって言うんです。そして、そのことのために自分はですね、本当に恥じていたけど、どうすることもできないでいたってです。そして今や大勢の子供の前でこの癇癪玉を破裂させて、うるさーいとですね、叫びそうになったその追い詰められたその時、心の中で彼はこう叫んだって言うんです。主よ、あなたの忍耐よ。その瞬間だったって言うんですね。キリストの冷静な忍耐の塊が彼の心の中に入り込んできたかのように思ったんです。そして本当に奇跡的に不思議に怒りと苛立ちは全く消えて祝福のうちに集会を終えたってんです。この経験は驚くべき経験で疑う余地もないほど明確な経験でしたので彼はF.B. マイヤーはですね今自分が非常に大切な貴重な秘訣を発見したことに気づいたのです。それから後、彼はいつも同じ方法を用いて生涯を通したって言うんです。主よ、あなたの何々を。寂しくってどうしようもないとき、主よ、あなたの交わりをください。恐れと不安に苛まれ包まれているとき、主よ、あなたの平安を私にください。不純な思いに心が誘惑されるとき、主よ、あなたの清さをください。他人を批判したくなるようになると、したくなるようになってくるとですね、主よ、あなたの愛をください。この祈りは素晴らしい祈りですね。私たちは先週、キリストこそ、イエス様の神様の奥義だって言いました、学びました。あなた方の中におられるキリスト。イエス・キリストはあなたのうちにおるっていうことはまた言い換えれば、キリストの持っているものはすべてあなたのものなんですね。私のものなんです。ですから、忍耐が、そこをつきそうになるとき、それでも頑張って忍耐しようと頑張るんじゃないんですね。信仰ってのは頑張りと違いますね。頑張りっていうのは、頑固に自己を主張するっていうことらしいです。頑張りの頑は頑固の頑で、張るっていうのは、それを主張する。ですから、日本人がよくですね、頑張りましょうって言うと、ある宣教師はですね、 いえ、頑張ってはいけませんよ。主に委ねるんですよ、とですね、言い返するそうですけど。本当に私たちは自分でどんなに頑張ったって、たかが知れてるんですね。ですけど、キリストはあなたのすべてです。ですから、私たちも、主よ、あなたの何々をください。そこにいろんな言葉を入れていいわけです。あなたの必要のすべてをそこに入れて、言えばいいわけですね。私たちはキリストのうちにそれを持っていますし、それは私のものですから。例えば皆さんが銀行に預金を持っているとします。そしてその銀行に行って、お金をこう、銀行から引き出そうとするときに、ペコペコしますか？その銀行の員に向かってですね、頭下げて、お願いです。1万円、どうしても必要なんですけど、どうして必要か、ちょっと聞いてくださいよ。実はこういうことで、お願いです。涙も流してですね、お願いですから、お金1万円出してください。言う必要ありますか？ないんです。通帳を見せて、堂々と胸を張ってですね、私どうしても銀行に行くとですね、なんとなくおどおどしちゃうんですね。そして、カメラがあるでしょ？カメラがすごく気になってですね、なんとなく、こう、強盗でも働くかのような、なんかこうですね、いやー、雰囲気になるんですけどですね、預金持ってるんだったら、堂々と胸を張ってですね、そんなこと出しなくてもいいんですけども、出せば、それは私のものになるわけです。おどおど、ビクビクする必要ないわけです。キリストのものは、私のものですからです、ね、なんていう素晴らしい宝をキリストのうちに持ってるでしょう。4節、私がこう言うのは、誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。パウロはキリストを強調しながら本当に心配しているんです。偽教師が異端的な教えを持ち込む人がまことしやかな議論によって、異端者ってのはいつでも最もらしく聞こえるような、まことしやかな言葉によって、非常に説得力のある表現、言葉で、私たちの心をですね、こう誘っていきます。特に、聖書の中の非常に曖昧な解釈の難しいところをですね、見事に解釈したり、数字とか、色とかそういったですね、ところをですね、いかにも本当らしく説明をしてですね、これはこういう意味なんです。聖書はですね、本当に全体的に捉えていないと、コロって言ってしまうような形で、まことしやかに誘惑していきます。ですから、決して騙されないように。5節、私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰等を見て、喜んでいます。異端者は必ず2つのことをするんです。特にクリスチャンを目がけてくるんですね。信仰を持っている、教会に行っている人、異端者はですね、特に探して、特に集中的にですね、誘惑していきます。それによって、教会の秩序をですね、本当に混乱させようとします。そして、キリストに対する固い信仰を動揺させようとするんです。しかし、パウロは、コロサイの人々が、異端者にあっても、決して秩序を乱すことなく、固い信仰を持って信仰を保っていることを本当に喜んでいます。そしてパウロはさらに励まします。6節。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼に会って歩みなさい。皆さん、イエスキリストを信じ受け入れるっていうことはどういうことですか？それでおしまいですか？イエスキリストを信じ受け入れるっていうことは実はそれが始まりですね。そのキリストに会って歩み始める。それがスタートです。歩み続けるように、キリストに会って歩み続けるようにと、パウロは進めます。さあ、キリストに会って歩み続ける。それはどういうことでしょう？この7節に、4つのことが出てきます。第1番目、キリストに会って生きるっていうことは、キリストの中に根ざしっていうことです。パウロはここでクリスチャンを植物に例えています。植物が、例えば大きな木がですね、しっかりと地面に根を下ろして、この地面から水分や養分を吸い取って、すぐすぐ成長していき、またその根をですね、深く張り巡らすことによって、どんな嵐がやってきても、 気はですね、びくともしないように。クリスチャンである私たちは、イエス・キリストの中を深くですね、根を下ろしていくように。ただ表面だけですね、根を張って、もうこと足りるじゃなくして、もっと深くキリストを知るべきです。もっと深くキリストの中に根を下ろして、キリストから水分を、栄養をですね、吸収すべきです。その他のものから、私といろんなことをですね、誘うものがありますけど、ぜひ、イエス・キリストに深く根を交わりの中で、歩くように、それが、キリストに会って生きるっていう第一のこと。第二は、また建てられ。パウロは次に、クリスチャンの姿を建物に例えています。それも、プレハブ住宅じゃないんです。プレハブ住宅っていうのは土台がですね、本当に、この一時的な土台の上に、一時的に家を建てるものですね。ですけど、そんなクリスチャンの生涯っていうのは、プレハブでは困ります。そうではなくして、キリストをしっかりと土台として、石として、土台石として、それにしっかりですね、繋がれて、揺るがない状態で、キリストに結びつけられてあるかと。そして第3番目に、キリストにあって生きるっていうことは、教えられた通り信仰を固くし、あなたが教えられていること、これまで学んできたこと、今学んでいること、今あなたが聖書の中に読んでいること、そういったことをさらに深くして、さらにそれを確信していくように。私は、こうして毎週礼拝に皆さんやってきて、私は礼拝に皆さん、毎週日曜日ですね、出席することによって、何の決断もしないまんま、その礼拝を終わり、帰るようなことがあってはならないと思います。礼拝に来るたびに何か一つ、新しい何かを掴んで、そして何か新しい決断をなして帰るべきです。でも、今日の説教はよくわからなかったもん。今日の説教は前にも聞いたことだもん。同じことだ。もし説教の中にそうだったとしても、もしかすると賛美の中に何か新しいことを発見するかもしれないし、ね、何か新しいことを一つ掴んで、そして何か一つの決断をなして、主の御前での決断をなして、礼拝を閉じてほしいと思うんですね。礼拝っていうのは自分自身を主の前に捧げることだっていうこと。今日の招きの言葉で読みました。聞きましたね。自分を捧げるっていうことは一体どういうことですか？私はクリスチャンになった時に捧げました。いいえ。毎週毎週私たちは自分を礼拝の中で主よあなたに今日も新しい意味で捧げます。こういう意味であなたに私のすべてを捧げます。新しいやはりそこに決断がなされて初めて主に自分を捧げることになるんですね。ですから、ぜひですね、そのような期待と、そのようなですね、願いを持って礼拝に出てほしいと思います。それが、教えられた通り信仰を固くしていくという意味だと思うんですね。信仰を固くするのは誰ですか？あなたなんです。あなたが信仰を固くさらにしていく責任ある人なんですね。最後に、第4番目は、キリストにあって生きる歩むっていうことは、溢れるばかり感謝しなさい。これなんです。皆さん感謝していますか？毎日一緒に感謝していますか？はい、なんとか。なんとか、でもパウロは、溢れるばかり感謝しなさいって進めるんです。もう感謝がもう溢れ出して、もう見るもの、聞くもの、食べるもの、すべてが感謝だ。なんとそれに程遠い生活をしているかなと、この御言葉の前で私自身恥ずかしくなってきます。でも、とてもとても溢れるばかり感謝せよと言われたって、そんなに感謝がないんですとですね、皆さん言うかもしれません。感謝どころじゃないんです。不平と不満と、もう問題だらけで、どうして感謝せよと言うんですか？こんな中で私に感謝せよっていうのは、痩せ我慢せよということなんですか？いえ。クリスチャンは、 溢れるばかりに感謝できるはずのものです。神を信じて生きるっていうことはどういうことでしょう。神を信じているっていうことは一体どういう意味なんですか。神様が確かに存在するっていうことを認めることですか。いいえ、それは神を信じるっていうことではないんですね。神を信じるっていうことは、神がこの天と地を作られたっていうことを理解して、はい、その通りですと認めることだけではないんですね。神を信じて生きるっていうことは、パウロがローマ書の8章で言ったように、神は神を愛する者、身胸によって召された者と共に働いて、すべてのことを益としてくださる。神様は、すべてのことを変えて、益としてくださることを信じる。それがクリスチャンの神を信じて生きるっていう、その生き方の一つです。もし私たちが本当にそのように神を信じて、信頼して生きるとすれば、こんなことは感謝できないと思う実は事柄も、主の目を通して、主を通して見るときに、それもあなたにとって益だ。あなたの目で今それがそう思えなくても、あなたの感情でそうはとても感じなくても、自分では嫌で嫌で仕方がない、これさえなければと思うようなことであっても、信仰によってそれをありがとうございますと、目には涙がいっぱい浮かんでいても、相当無理かもしれないけども、無理してでも神様にありがとうございますと言い切っていくところに、実はクリスチャンの生き方があるんですね。なんだ偽善者だ。そんな生き方は偽善者だ。いいえ。神を信じて生きるっていうことは、現実がどうであっても、あなたの見るところがどうであっても、神の立場から物事を見て、そのように応答していくことが信仰ですから。世の人は偽善だと言うでしょうけど、神を信じる私たちは、それこそが信仰的な生き方だと捉えるべきです。ですから、嫌だな、こんなことがっていうことを、ぜひ、試してみてください。思い切って、無理してでも、ありがとうって、言い切っていくんです。実はこれは私たちが学んでいくことなんですね。パウロが、私はあらゆる境遇において、満ち足りる秘訣を心得ていますと、学びましたと言いました。パウロでさえも学んでいったんです。自分にそのレッスンを課して、無理しながら学んで学んで学んでいって身についたことなんです。ぜひ、溢れるばかり感謝するとは程遠い生き方をしている私たちも、でもそれを目標にしながら、溢れるばかりに感謝する生き方をしたいと思うんですね。ある人は歌を作りました。こんな歌です。ちょっとヘンテコリンな歌ですが、喜べば、喜びごとが喜んで、喜び連れて喜んでくる。本当にあなたが喜べば、喜びごとが喜んで、喜び、他の喜びを連れて喜んでやってくるって言うんですね。しかしもし私たちが逆のことをすれば、物事を何でも否定的に悪いように消極的に見ていくならば、否定的に言えば否定的な事柄が否定的に否定的なことを連れて否定的にやってくるって言うんですね。ますます悪くダメになっていくって言うんです。神を信じる私たちはどちらの生き方を選ぶべきでしょう。最後に、あの星野富弘さんが最近書かれた図書にも、図書って言いますか、その CLC コーナーにも出ていますが、鈴の鳴る道っていうですね、素敵な、なんて言いますかね、画集がありますけど、その中に、この題名がですね、取られた鈴の鳴る道っていう、小さい文章が載っています。それを読んで終わりたいと思います。車椅子に乗るようになってから12年が過ぎた。その間、道の凸凹が良いと思ったことは一度もない。本当は曲がりくねった草の生えた土の道の方が好きなのだけれど、脳みそまでひっくり返るような振動にはお手上げである。第一、 力の弱い私の電動車椅子では止まってしまう。車椅子に乗ってみて初めて気がついたのだが、舗装道路でも至るところに段があり、平らだと思っていたところでも横切るのがおっかないぐらい傾いていることがある。ところが、この間からそういった道の凸凹を通るときに一つの楽しみが出てきた。ある人から小さな鈴をもらい、私はそれを車椅子にぶら下げた。手で振って音を出すことができないから、せめていつも見えるところにぶら下げて、銀色の美しい鈴が揺れるのを見ているだけでも良いと思ったからである。道路を走っていたら、例のごとく小さな凸凹があり、私は電動車椅子のレバーを慎重に動かしながら、そこを通り抜けようとした。その時、車椅子につけた鈴がチリンと鳴ったのである。心に染みるような澄んだ音色だった。いい音だな。私はもう一度その音色が聞きたくて、引き返して、デコボコの上に乗ってみた。チリン、チリン。小さいけれど本当に良い音だった。その日から、道のデコボコを通るのが楽しみとなったのである。長い間私は、道のデコボコや小石を、なるべく避けて通ってきた。そしていつの間にか、道にそういったものがあると思っただけで、暗い気持ちを持つようになっていた。しかし、小さな鈴が、チリーンと鳴る。たったそれだけのことが私の気持ちをとても和やかにしてくれるようになったのである。鈴の音を聞きながら私は思った。人は皆この鈴のようなものを心の中に授かっているのではないだろうか。その鈴は整えられた平らな道を歩いていたのでは鳴ることがなく、人生の凸凹道に差し掛かった時、揺れて鳴る鈴である。美しく鳴らし続ける人もいるだろうし、閉ざした心の奥に抑え込んでしまっている人もいるだろう。私も心の中にも、私の心の中にも小さな鈴があると思う。その鈴が澄んだ音色で歌い、キラキラと輝くような毎日が送れたらと思う。私の行く先にある道の凸凹をなるべく迂回せずに進もうと思う。本当に素敵な文章だと思いますね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、この朝私たちを御言葉の前に引き出してくださり、パウロの手紙を通してあなたご自身の私たちへの御心を知らせてくださり、ありがとうございます。どうぞ私たち、あなたを信じることと同時にキリストのために苦しむことも賜っているとありますが、キリストにあって神様、苦しむことは真っ平ですと、私たちはそれを避けたい思いがありますが、私たちがキリストの足跡を踏み従っていくとき、そこには必ず神様、様々な凸凹道を経験することを私たちは知っています。特に今週は、私たちのこの国は、お盆の季節、神様、多くの方々が様々な意味で戦いを経験するときですが、キリストの旗色を鮮明にするとき、そこには様々な私たちは谷を経験します。しかしどうぞ恐れることなく、はっきりとキリストにあるものとしての神様、生き方を貫くことができるように、そこに様々な不安や様々な恐れが心にもたげてきますが、どうぞ神様、あなたにある平安とあなたにある一切の宝を引き出しつつ、どうぞこの凸凹道をしっかりと歩み続けることができるように導いてください。どうぞ私たちの心の中に置かれている素敵な鈴が、神様、今鳴っていると、本当にその鈴の音色を楽しむ私たちに余裕を与えてくださるようにお願いをいたします。特に大きな戦いの中にある、弱さの中にある方々を、主がどうぞ憐れんでくださって、その一人一人を今力づけ、励まして、その困難に立ち向かっていく勇気と力をお与えください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。